ということで、サブスクモデルについて前回の音声ではナイキの例を使いながら価格設定が難しいとかそういう話までしたんですけども、じゃあそこまでしてですね、なぜこんな面倒くさいサブスクモデルを、どの企業もやるべきなのか、サラリーマンであるあなたも取り入れるべきなのかということなんですけども、利点デメリット、メリットデメリットって言えばよかったですね、メリットデメリットについてお話をしていきたいと思います。で、まずメリットとしては、安定収入になるってことですね。毎月毎月、月額いくらっていうのを払ってもらう。で、その払ってくれる人が何十人何百人っていると、その人たちが一気に辞めない限りですね、毎月何かしらチャリチャリ入ってくるわけですね。なので、すごく安定してるわけです。1個目の音声で日本の家電メーカーの話をしましたけれども、新しい商品を作って売るってことをやっていくので、もし新しい商品が出なかったら売れないわけですよね。まあ過去作ったものが売れるって言ったら売れるかもしれないけども、日本の家電っていうのは型落ちしたものって価値がガタンと下がりますよね。昔私ビッグカメラ行ってですね、テレビ買おうかなと思った時に、去年のモデルですっていうだけで30万匹になってたんですよね。で、もう30万匹なら全然買いますって言って買って、家で設置してみたら全く問題ないわけですよね。素晴らしい技術が集結してるのに、ただ1年経ったってだけで値段が叩かれちゃってるわけですよね。それもビッグカメラが買い取ってるわけだから、まあ仕入れの時には相当叩いてるんだろうなと安易に想像できるわけです。なので、なんていうのかな、安定した収益を上げるためにはサブスクモデルが必要なわけですね。で、サブスクをやるとどうなるかっていうと、まだメリットの続きなんですけども、固定ファンができるわけですね。サブスクライブ、毎月お金を払って商品を受け取るってことを繰り返していくと、まず頭の中でのマインドシェアですね、マインドをどれだけ持っていくかっていう、そのマインドシェアが高まります。あとですね、マインドシェアが高まるに従ってその商品とかその会社のファンになっていくわけですね。人間って定期的に触れているものを好意的に捉えよう、好きになろうとする作用があるので、サブスクライブしててしょっちゅう商品が届いてくると、なんかそこに対するこう愛着、愛情みたいなものが芽生えてくるんですね。そうすると、ロイヤル顧客になってくれるわけです。ただのお客さんじゃなくて、ファンですね、ファンみたいな感じになってくれるので、商品を出すたびに、買ってくれたり宣伝してくれたりするわけです。だからサブスクモデルっていうのはすごく大事なんです。基盤になるわけですね。では、次にデメリットについてお話をしたいんですけども、デメリットの筆頭はとにかく大変です。何が大変かっていうと、まず、価格設定ですね。前回も言った価格設定とか、どういうサービス内容にするか、そしてその価格とサービス内容の、いい感じの頃合いをですね、見極めるのが非常に難しくて、これを、見極めるために大企業だとかなりの額、何千億円ぐらいのリサーチをしているそうです。それぐらいお金をかけて慎重に価格設定とサービス内容を決めないと、大滑りしちゃう。それがサブスクライブモデルなんですね。非常に難しいです。あと、デメリットの続きなんですけれども、この本の中でも書かれてたんですけど、この本っていうか、皆さんは知らないと思うんですけど、サブスクモデルの作り方っていうそういう本があるんですけども、その中でも言われてたんですけども、じゃあそれを誰がサブスクモデルを作った時に誰が運営するんだっていうのが、これがデメリットの最大なものだと私は思います。なぜかっていうと、サブスクモデルっていうのは、なんていうんだろう、継続的に売っていかないといけないので、そのやるのがすごく難しいので、誰がやるんだって言ったらできる人がすごく少ないわけですよね。あと難しいという点で言うとですね、お客さんが何を求めてるかっていうのを常に細かく把握していかなきゃいけないわけですね。 例えば、レバ買いじゃなくてプラチナかな、プラチナにおいてもですね、最初はなんかこう収入を上げるためにどういうことをしたらいいかみたいな、どっちかというと自己啓発寄りの話が多かったなと思うんですけども、いつまでも自己啓発のね話をしていても収入は上がりませんので、じゃあ実際どうなんだっていう話でこういうマーケティング的なお話もするようにしてったわけです。そうすると何が起こるかっていうと、そういうのはちょっといらないっていう人が必ず出てくるわけですね。で、まあ、あっさりやめていくわけです。で、私の持論としてはマーケティングの勉強していった方が絶対に収入は上がるわけです。だけどし、私のお客さんは収入を上げたい、主にですよ、収入を上げたいっていう人が多くいるはずなんですけども、実際に収入を上げる行動をすると、ひよっちゃうわけですね。でいなくなっちゃうわけです。でそういうお客さんたちは何を求めてる、辞めてったお客さんたちは何を求めてるかっていうと、収入が上がりたいって言いながら実際は収入はそんなに上がらなくてもよくて、そのなんかこうワクワクするような金運の話が聞きたいんですよね、そういうお客さんは。だからそういうお客さんはレバ買いに入ってもらえればいいわけです。というわけで、お客さんが何を求めているか、そしてそのサービス内容、価格の設定を、お客さんの様子を見ながら絶妙に当てていかなきゃいけないわけです。これが難しいわけです。だから、サブスクモデルっていうのは安定して非常にこう会社の基盤を強くするんですけれども、一方で運営とかが非常に難しいという大きめのデメリットがあります。なので頃合いを見ながらしっかりと学んで、決めていく、やっていくってことが大事です。でサラリーマンの方におかれましてもね、会社でぜひサブスクモデルを提案することをお勧めします。でこの本にも書かれてるんですけども、頭の固い人ほどサブスクモデルを拒絶しますけど、これをやったら会社に対する貢献はもう莫大なものです。なのでチャレンジする価値あると思います。ぜひやってみてください。以上です。